家に帰って涙が止めどなく流れた。ニコニコしているだけでは足りないの？言葉や態度で人を傷つけるという卑怯な生き方を一番避けて、自分を律して息ができないほどがむしゃらに生きてきたはずなのに、それなのに卑怯だと言われた辛さが心臓の奥の奥をえぐった。そこで気づいた。私、自分の意見がない、自分の言葉がない。小学校に上がった頃にはもう感情の半分をなかったことにして生きてきたから、感じることができないのに言葉が出るはずもない。何十年も心の奥に閉じ込めていた感情とともに言葉がたくさん溢れ出た。私、人に嫌だって言ったことがない。やめてって、怖いよって、苦手なんだって、できるか不安だよって言ったことない。痛い、助けて、苦しいって、めんどくさい、やりたくない、行きたくない、したくないって言ったことない。普通の人間のように私も普通に生きてみたい。もっと生き生きしたいよ。気づけば4歳のあの時のように声を出して泣いていた自分がいた。それから片っ端から興味のあることに参加した。似顔絵教室に通い、ダンススクールに通い、ヘアセット教室、水墨画教室、ゴスペル教室、パステルアート体験、陶芸体験、落語教室、紙袋工作、切り絵、貼り絵、ソープカービング、レジンアート、インクアート、スプレーアート、サンドアート、本や DVD を買って人間関係について学び、占いの講座、夫婦関係の講座、魅力を上げる講座、自分の棚卸しの講座、資格もたくさん取った。そうだよ、誰かの期待を追いかけてるからダメなんだ。だからゴールが分からず苦しい。だからゴールした途端先が見えなくなる。自分自身が充実感を感じていたら、ずっと楽しく、ずっと突き抜けていられるのかもしれない。新しい環境と多くの人の知識と優しさのおかげで、自分の求めていることが分かり始めてきた。そんな時、偶然ネットで出会ったのが才能プロファイラーという文字。才能心理学協会のサイトを訪問すると、才能は誰にでもありますと書いてあった。才能という言葉、自分の中心、ピンポイントを探していた私にとっては究極の言葉だった。すぐさまセミナーに応募してプロファイリングをしてもらうと、私という人間が一番大事にしている価値観は弾けるという価値観だと分かった。狭い枠組みに閉じこもっている人の弾けたい気持ちが誰よりも分かるというのが私の才能なのだ。私の才能は誰かに弾けるを提供すること、誰かの弾けるを実現させること。でも私、自分が空っぽ人間だと思ってきてと打ち明けると、才能心理学協会理事で第一人者の北畑康義先生はこう言ってくれた。吉野さんの中身は吉野さんの体験ですと。そうか、それなら私、言葉も喋りたいことも伝えたいこともある。自分の体験から学んできたことに自信を持っていいんだ。その言葉があったからこの動画も作成することができた。当時の私の仕事は自立生活をしたいと望み、体と言語や発語に重度の障害を持つ方のヘルパーだ。自分がやっていることを考えてみたら、ただの身辺のお手伝いじゃないことにも気づけた。私の口癖は、あなたの意思を何より尊重しています。あなたの言葉だからこそ価値があります。私はそれを聞きたいです。時間がかかってもいい、伝えることを諦めないでください。あなたらしく選択できることが私の最大の喜びです、という言葉でした。毎日何年もずっとずっと言い続けている言葉。それが自然に言えるのは、やめて、もうからかわないで、と懇願したのに意思を聞いてもらえなかった経験があったから。黙れ、と一喝され、自分の言葉があったはずなのにずっと出せずに苦しんだ自分がいたから。恐怖に怯えることのない安心と穏やかさを求め続けてきたから、自分の内側から湧いてくる活力を手にしたかったから、その気持ちがよくわかる私だから言える言葉だったのだ。障害を持った方のヘルパーというお仕事を大好きなまま10年も続けている理由がわかって、自分が誇らしく思えた。過去と現在が一つにつながった気がして、心があったかくなった。自分の中心部分1ピースが埋まった気がして嬉しかった。 塞ぎ込んだり心に元気がなくなってしまった時には、自分が何を失ったのかを振り返った方がいいと転落の人生経験で学んだ。何かを失った喪失感により異変が表に出るのだと分かったから。私が失ってきたもの、自分の感情と自分の言葉、自分自身、そして嬉しい楽しいと思える生きる喜びだったのだと思う。からかわれ未熟者だとバカにされた。暗い顔をしていると怒鳴られ、ネガティブな感情を感じないよう心のスイッチを切って生きてきた。もうからかわれないよう、怒鳴られないよう、父を超えて、父の想像をはるかにはるかに超えて賢く立派な人間になりたかった。泣く側、泣かせる側じゃなくて笑い合っていたかった。他の誰でもない自分としての生きる喜びを感じたかった。それが私だ。そしてそんな人の気持ちが誰よりわかるのも私だ。現在は才能プロファイラーとして活動している。販売業の A さんは会社を辞めようと迷っていたけど、自分の才能に気づいて会社を辞めない決断をし、新たな視点で目標を立て、会社でエースとしてバリバリ働いている。彼氏もできた。 B さんはずっとモヤモヤしていた気持ちがすっぱり晴れて、やりたかったモデル業に挑戦し、周りから憧れられる人になっている。介護職の C さんは自分のやっている仕事の意義を書き換え、生き生き楽しんで仕事をしていたら他社からお声がかかり、給料の高いところへ高いところへと移動ができた。自分のど真ん中を言葉にして知れるって、こんなすごい変化が起こるんです。才能心理学協会のサイトにも訪れてみてください。大きな変化を起こした事例の数々を見ることができます。自分に誇りを持ちながら他者からも求められる、それって最高じゃないですか。そんな変化を生むサポートができる才能プロファイラーというお仕事は私の天職だと思っている。洞察力、直感力、記憶力、集中力の高さ、理解力の速さ、習得の速さ、そして安心できる空間を作れる能力は、父親が他の人だったら私は培うことができなかった、父が高めてくれた私の能力、宝物だ。天国に行った祖父は、自分は農業しか知らなかったからと、吉野、学問は財産だよと言ってサトウキビで稼いだお金で私を学校に通わせてくれた。祖母は畑を耕すより子守が好きと言って、97歳のお祝いの時にも、子や孫やひ孫やしゃご、多くの人に囲まれて私は誰より幸せ者だと言った。家族に直接恩返しをするのもいいけど、私を必要としている多くの人へ愛を受け渡すことを、私の家族は皆心から喜んでくれると思う。私の今の目標は、自分の価値観に沿って言葉を使い、自分の価値観に沿って決断をし、自分の価値観に沿って行動できる人を100人増やすこと。人は自分が一番大事にしている価値観を大事にして生きたい生き物。自分が大事にしている価値観を言葉で分かれば、これからの人生、それを多く味わえる選択肢を選んでいけるから。自分の判断基準が持てることで、自分の人生の満足度は間違いなく上がる。1ヶ月ほどで結果が出る才能診断で分かることは、一番大事にしている価値観、セルフイメージ、使っていく能力の順番。仕事にしてもプライベートにしても、誰といたらいいのか、どんな時間を過ごしたらいいのか、何を買ったらいいのか、どれを選んだら自分が喜ぶのか、それが自分で分かるということ。周りに左右されて迷いと不安が多い時間を過ごしていませんか。自分の人生なのに、誰かの期待を背負って、誰かの価値観を優先にして生きていませんか。なんだか頑張っていても嬉しくないようなモヤモヤした気持ちを抱えていませんか。充実感も欲しい、成果も出したい。自分自身を取り戻して第2章の自分の人生のスタートを切りたい方へ、あなたの才能を見つけます。閉じこもっていた分たくさん笑いましょう。泣いてきた分の100倍笑う人生にしましょう。才能プロファイラー吉野より、愛を込めて、私の才能ストーリーでした。ではイラストとアニメーションもつけて動画にしたら、またお知らせしますね。ではまた。